今ここまででちょうど40分ほど模擬セミナーが、終わりました。皆様が講師になる側として、何個か先にやっている自分の経験をもとに中谷さんの話を紹介したわけじゃないんですよね。ここら辺 その感じ取っていただくのが僕一番大事だと思うんですが、ずっと今話をしたことっていうのは全部僕の話をさせていただいたんですね。中谷さんが言ってる題材をつまませてもらったんですね。で、そのことを僕の経験で話しさせてもらった。で、今お話をした中で、僕が100人のセミナーをやったとか200人のセミナーをやったとか、何十回やったからだからできるようになった話っていうのはしてないんですね。カーネギーで習った段階での習っただけですから、実践してない、要するにお金をもらってしてない時のお話をしましたですね。マジックフォーミュラーの話、それから準備を完璧にするという話、これはお金をもらおうとし始めた時からやっていることですので、経験値が、100人やりました、1000人やりましたという話をもとに僕してないんですね。なので、どんなコンテンツだろうとそのジャンルにおいてご自分が伝えたいなという思いがあれば、本を一冊コンテンツに使って今のように十分40分程度はもうあっという間に過ぎちゃうわけです。で、今ちなみにコンテンツ喋ったのは3つなんですよ。だから20個喋れば120分ぐらい十分できますよね。で、あとは大事なのが、じゃあこの後どうしたいのかっていうのは、その講師になるのかでもありましたけど、バックエンドの、設定とか、なぜそのセミナーをやるとかっていうことは、このコンテンツの何を抜き出すかはそこにかかってきてますよね。ただ40分間話をして、じゃあ皆さんぜひやってみてくださいねって終わるんだったら、ある意味、なんていうんですかね、準備のレベルというのはバックエンドを用意してどういうふうに販売していこうかとかっていうことはもう全然関係ない、関係ないというか、レベルは基準は低いところで構わないですね。なので、その話す内容というのは、セミナービジネスの方に関わってきますので、そこまでは今日は扱わない。今ぐらいでも十分なんですよねって話をさせていただきたい。それでは今からですね、第2部の方のミニセミナーで話した話はどうやって出来上がっていくのかっていうものをお話をするんですが、今の模擬セミナーを聞いてみて、受講者としてお感じになったことを教えていただけますでしょうか。簡単に、そうかそうなんだとかでもいいし、質問でもいいし、疑問でもいいですし、もっとここは知りたい、ちょっと分からなかった、
ちょっと確認させてい
ただ
きます。
はい、どうぞ。
先ほど入りで入りでいきましょう。
テキストの入りとでですね、はい。
これは、まあ、2分単位で区切っていく、
はい、
そして2分ごとに1枚ということでしたでしょう
か。あ、いい質問ですね。はい。ですね。こんな風にまず僕の場合は、マインドマップで作るんですね。ちょっと一番後ろの人見えますか。9時にスタートして、皆さんこんにちはから始まるところをイメージトレーニング始まるんですね。とスタートして自己紹介がありますね。自己紹介も、セミナーとかその講習とかのレベルによって、レベルじゃないですね、質によって全然違いますね。今日自己紹介しないですよね、このセミナーにおいては。もうほとんど自己紹介というのはもうメールとかコンテンツとかでもうほぼ終わってる。あ、どうもおはようございます。で OK なわけですね。いきなり本題に入る。ところが、100人200人集めました、もしくは初めての人ばっかりだと、なぜ僕があなたにこのお話を伝える だけの、 その意義というか権利というか、あるのかということを自己紹介で話さないといけないですね。自分がなぜそれを話せる立場にあるのかということを伝えないといけないですね。こんな経験をして、こんな実力があって、どのコールとかって言ってプレゼンテーションしなきゃいけないので、あとここは2分とか3分とか5分とか結構なるんですね。アイスブレイクとかって。なのでここを作っていきますね。 で、コンテンツ、コンテンツ、コンテンツ、FAQ って作っていくと、こんな風になんかなるんですね。これが一個一個のコンテンツです。マインドマップがあまり慣れない方は別に、箇条書きでも自分の好きな方法でいいです。1コンテンツ、なんですかね、1コンテンツ、1つのこのスケジュールというか、で、作っていくと、ここは3つのコンテンツをお話をして、2分と3分で5分だな、ワークをやるから5分必要だな、結構ここは考えてもらうからっていうと、2分と3分で5分なので、10分になるんですね。あと、ここの1個の大きい中項目、これが、10分なので、ここが例えばレジュメの1ページだとすると、こんな風になります。だから、ここに参考資料をたくさん載せて、1コンテンツで話をしてるだけでも、もう2分で終わっちゃうんだったら、ここ45分の47分になるし、結構サマリーというかまとめだけ書いておいて、あとは会話で、補足をしていくので、それで10分15分使っちゃうのであれば、ここが10時05分になるっていうふうに、作ってます。せっかくなのでこれで触れたので、そのまま、ちょっと、派生してお話をしていくとですね、これも講師になるの中で書いていますが、これをやることの一番大事なことは、これをやるので、これって実践前の準備だから仮説なんですよね、セミナーとしての。そうするとこうお顔を見ながらですね、あれなんか分かってなさそうだなっていうセミナーを2時間終えて、次回をやるときには今作った1回目に作ったそのタイムスケジュールだと分からない顔をしてしまうんだなっていうことが実践をした後に検証できるじゃないですか。あのタイムライン、僕こういうのタイムラインと呼んでますが、あのタイムラインだと詰め込みすぎだなとか、あのタイムラインだと楽勝すぎるなとかいうのが仮説を立てることになるので、1回セミナーが終わった後に検証できるんですね。仮説、セミナーが実践、そして検証できると。で、この方法を覚えておくと、先ほども言いましたパーツの抜き出し入れですねをするので、詰め込みすぎたなと思えば2分のパーツを何個か抜いていけばいいじゃないですか。で、10分のパーツを何個また抜けばいいですよね。というふうに作っていけば、その次のお客様、聞いてる人を、これ後でやりますけども、このセミナーを受けて、この勉強会を参加してもらって、どこを出口にしたいかというのを設定するわけですよね。どこにお客様を連れて行ってあげたいのか。僕の今日のですね、今日のこの、勉強会の、ゴール、出口は、ああ、人の本を使って、そんなこと喋るだけで、セミナーってやってもいいんだ。思ってそこのドアを出て行っていただければ僕のゴールなんですね。それなのに僕がですね、セミナーとですねバックエンドで、このぐらいの儲けを設定して、事業的に収益にこう考えて、そして、講義としてはこのぐらいの準備をして、こうであってこうでこうでとかっていうと、もう出て行くときに嫌になっちゃうわけですよね。セミナーってそんなに準備するなら大変だからだなとかって思っちゃうので、それは詰め込みすぎですよね。それを今みたいな話って大げさなのに準備してる時に分かりますよね。そこまで行ったらやりすぎだなって。でもそれをよりお客様のその出口に近くコンテンツをですねブラッシュアップするためには、この方法っていうのはすごくいい方法だというふうに思っているので、もう数年間ずっと続けて、今もこれ以上の僕にとってのやり方はないかなって思いますね。で、じゃあなんで僕がこういうコンテンツを選んだのかっていうところなんですが、2枚目のですね、ワークシートをちょっと見ていただけるかな。 ワークシートのあなたが選ぶジャンルの 中でですね、一番下に目から鱗を紹介する、それが一番いいもんだな、自分が納得したのであなたにも伝えたいという思いが一番、この2つかな。もう非常に正直に告白すると、この勉強会やろうと思ったのは全然計画的じゃないというのはメールに書いておりましたよね。お読みいただきましたか、全文、追伸のところを本音で申し上げると、本音で申し上げるとの、ネタバレはあそこに看板がワクワクで行こうセミナーになってましたね。ワクワクで行こうセミナーの紙に取ってしまってましてっていうのが本命のところですね。なのでこれ全然計画的じゃないんですね。でその時に近所の本屋さんに、飯を食いに行き、僕は本屋さんが一つの憩いの場ですから立ち読みしに行ったらですね、これが、新刊として平積みで置いてあったんですね。こういう題名だから僕は取るじゃないですか。で講師業やってるセンサーがあるから、だからホームページの人ならホームページの本を取るかもしれない、DVD で取るかもしれない、だから何でもいいわけです。で取ったら立ち読みしますよね。おお、そうかそうか、おお、なんかいいなって思いながら立ち読みしていて、でここの、一番ですね、自分が納得したのであなたにも伝えたいという思いが一番で、こう読んでてですね、だんだん思ってきたんですね。思い始めるわけです、立ち読みしながら。でセミナーやろうかなって思ったわけですね、その立ち読みしながら。でこれ買ってきたんです。でその後は、今のその本音の部分でとかっていうところは、セミナーやりたいなと思ったのが先にあるので、あ、じゃあせっかくだからっていうふうにメールにあるようになったわけですね。なのでそのコンテンツとしてなぜこれを選んだのかっていうと、一番はこの中に書いてあることが自分でも伝えられることが書いてあって代弁してくれるので伝えたいなって思ったのが一番です。で中谷さんのことを僕が紹介したいわけでも何でもないですね。僕が伝えたいことがこの中に書いてあったんです。それが一つや二つじゃなかったな、そうそうそうそうって思いながら読みました。そうすれば先ほど、おっしゃっていただいたんですけども、じゃあセミナーを開催するかしないかしまいか、コンテンツがないなって、中でじゃあ仕事術を伝えたいと思ってくださる方がじゃあいたとすると、西野のことを別に伝えなくても仕事術というのを通して仕事術を伝えたいなと思ったそのご自身の気持ちを伝えればそれで全然構わないんですね。ホームページ作りも全く一緒です。何のジャンルでも一緒だと。はい、他に何か先ほどの模擬セミナーの中で、これはっていうことありますでしょうか。はい、どうぞ。
レジュメが作られるってことなんですけど、はい、何かと映れるかもしれないんですけど、
イエス、
今見ないでやってらっしゃるじゃないですか。
僕今今日のこのセミナーですね、
のレジュメを、
はいはい、
そのレジュメって見ないものなのだろうか。
あ、じゃあちょっと先に整理して質問なんですが、レジュメっていうのは例えばこうページがあってそれなりのテキストになっているとかそういう意味ですか、それともインストラクター用のその進行レジュメということですか、どっちですか。
あの、頭に入ってるっていうこと、頭に入れなきゃいけないっていうことなの
かな。要するにこの進行表があるかないかってことですか。
それがなくても時間の、はい、タイム管理とか
で、あ、はい、
でもそこまでやらなきゃ
いけない。あ、そういうことですね。はい、わかりました、ありがとうございます。そういう意味であまり今いい見本を見せてないなというふうに思いますね。なぜならその初めてやるとかセミナー慣れしてない時にそんなやり方でやるのかっていう意味ではいい見本じゃないですよね。そういう意味ですいませんって感じですね。そこは整理しますと、もう絶対にこれで僕はその経験値の少ない時は怖いですから、これでレジュメを見ながら必ずやってます、やってました。だから例えばですね、そうですね、今から僕が何の話がいいですかね、スノーボードの講習でもやろうとしたらですね、スノーボードにはまって多分レジュメをきっちり作るんじゃないですかね。スノーボードを一緒に覚えたい仲間とかですね、今ピアノやってるんで、ピアノの、初心者がなんか覚えるための技術を教えたいとかって僕が思ったらですね、多分レジュメをきっちりと作らないと、 怖い、まあ、でも講師としてはもう そこにその意味においてはもうあまり怖いとかっていうのはないので、ちょっとそこは答えになってないな。答えとしてはだからレジュメは必ず用意してますし、タイムスケジュールは、ものすごくきっちり作ります。で今日の今の場合においてはやっぱりですね、腹時計がものすごくもうできちゃってるんですよね。で今幸いなところにことにここのこのセミナールームはそこに時計があるので、皆さんのあまりこう顔から、反らさない時計が見えるんですよね。なのでちょっと今日は非常に進行上は、タイムラインオンタイムでできています。やっぱレジュメがないと何が一番怖いですか？
時間切れ。
時間切れが一番怖い。嫌ですよね。伝えようと思っているのに伝えきれなかった。そうですね。もう本当僕はもうきっちりレジュメを必ず用意して。じゃあ今日のセミナーは何なんだ。そんなに緩いっていう風じゃないです。はい。他に何かありますでしょうか。もう一回今補足しと。きますとですね、これは多分講師になるのは下駄に書いたのかな、本編に書いたのかな、メルマガにも書いたかもしれないですが、大前健一さんの話を書いたのを覚えてますでしょうか。大前健一さん、竹村健一さんといういわゆるその、大御所の方が、インタビューで違う雑誌、違う人のインタビュー、違う時のインタビューで全く同じことを答えたんですね。準備をされるんですかっていうふうにインタビュアーが聞いて、それに対して準備はしないよと。で準備はしないし、公園の会場に行ってこの空気を見ながらその場で作っていくんだ、中身に飽きるのも同じこと言ってました。でそれは僕は、講師経験がない人が真似してはいけないことだというふうに書いたはずなんですね。大前健一さんも60代の方ですか。で多分20歳ぐらいからそういうことをやっていて、40年が準備がされてるんですよね。ものすごい圧倒的なデータベースが、竹村健一さん70歳ぐらいですか、もう例えば50年ぐらいですね、圧倒的な準備をされていますので、それが準備だというふうに思います。で僕もその方々をちょっと腰に置いといて、僕は僕なりに講師の中での経験値があるので、2時間半であればこうなるっていうのはもうすごくタイムラインが頭と体に入っているので、それが僕の準備になっています。だから僕は、名前さんから名前言っちゃった、一応録音してるので名前言われる際から気をつけてるんですけど、レシピ、レジュメは用意してないんですかっていう答えには、ここにないだけで僕の中には用意されています。なんかすごくイメージでこう頭の中で進んでます。このマインドマップが頭の中にある、そういうふうに答えた方が適切かもしれないです。はい、他にないです。もう今第2部の話に自然と入っているので、質問をいただきながら、
マインドマップっていうのはそのセミナー1回に対して1枚っていうふうにまとめていらっしゃるでしょうか。
はい、はい、そうです。
それは例えば何かもう5時間あるセミナーとか7時間あるセミナーとかでも1枚にまとめてる。
例えば一番長いのだと、2日間の夢セミナーとかですね、2泊3日の合宿セミナーだと、もちろんそれをマインドマップでこんな風にやると一個一個の文字がとてつもなく足りなくなりますよね。多分16時間とか20時間とかになっちゃいますので、それはマインドマップの一番大きい版ですよね。1日なら1日版と、それを2時間に、例えば午前中版、午後版ぐらいには細分化しないと、追いつかなくて、かつ自分がやった経験が少ないジャンルはやっぱり準備が、そこは細かく、きめ細かくなります。例えば夢セミナー、目標セミナーも、最初の頃のはですね、僕はもう一つエクセルも使うんですね。これ、あ、携帯大丈夫ですか。添付の表を見られましたでしょうか。講師になるのは付録というか圧縮ファイルで付けてたんですけども、 準備します。特にあの長いセミナーの時はこのぐらいの大枠でやります。1回でここら辺のゴールで16時とか17時終了とか2日分をこういっぺんに作っちゃうんですね。またタイミング整理ですね。1時間じゃないですか。ちょっと見ますか、後ろの方、9時から9時15分、15分刻みで、エクセル僕4コマ作るんです。1時間を4つに分けるので、9時始まり、18時終わりと仮にしたら、エクセルビューッと引っ張るとですね、一番上が9時、で、一番最後の下がここは18時ってなりますね。ここは18時。で、全部15分刻みですから、9時間かける4行だから、36ぐらい、こうコマが15分ができるじゃないですか。そうすると、いっぺんにその頭の中に、1日というイメージができるんですね。1日ってこんだけしか時間がないんだって。で、どんどんですね、使えない時間を1回埋めていきます。昼食60分。それから、3時の休憩15分。10時過ぎぐらいに1回休憩。それから、一応休憩は僕1時間を50分、10分、50分、10分というふうに切ってるので、50分、10分で、全部。切っていきます。ここを10分単位にすることもありますね、より細かくやりたいところは。でその後に先ほど言ったこの大きい項目を当て込んでいきます。パズルのように。でゴールに伝えたいことが、埋められるかどうかをエクセルで埋め込んでいきます。エクセルだとそれは非常にこうマウスでドラッグして入れ替えられるじゃないですか。上とか下とかっていうのをまずこれで作って、先ほど言った、この1時間とか、この2時間とか、午前中とかをこのマインドマップに落とす。というふうにすると、これもですね、一個一個パーツなので、時間が押してきたら抜けばいいんですよね。このパーツ抜こうとか。この1時間いらない。この1時間をやめれば押してる分取り返せるな。僕はいろんな人に本当言われますけど、ほとんどこのセミナーがきっちり終わる、時間通りに終わるので、それは何でですかっていうと、こういうのが、僕は好きなので、こういうふうにやってるからですね。本当に講師になるの中にも書きましたけど、時間が押すことにおいてはいいことは一つもないんですね。バックエンドのセールスを考えているのであれば、バックエンドセールスができなくなりますし、お客様の方の都合で言ったら、予定があるね、かもしれないのに、その時間を2分でも奪う、10分、30分奪う、非常によろしくないなと思ってますので、僕は結構マニアックにここでやってます。で、よろしいですか？
ありがとうございます。
はい。ありますか？で、やっぱりここ注釈しておいた方がいいと思うんですが、じゃあここまでやらなきゃいけないのっていうのは、やらなければいけないのは冒頭に申し上げたうまく話すということの基準ですね。ワクワクでいこうというコンテンツを僕はその一緒にやって、ますけども、その講師 の, そのガルシアさんという人は、2時間半ぶっ通して喋るだけですね。で、2時間半ぶっ通して喋ってトイレ休憩なし、行きたい人は勝手に行ってと。でレジュメほぼなし、で、そうですね、伝えたいと思うことがあっても、お客さんの様子を見ながら、これから伝えようと思うことの前に分かってない顔をしていると、2時間ぐらいその分かるための前振りで消費してしまうけれども、それだけでも十分な価値があるので、お客さんとしても全然そこには不満はないけども、伝える側としてはですね、ああこれから本論なんですみたいな話になることがあります。でもそれはそのガルシアさんというセミナー講師としてのうまく話すということの基準が僕とは違うわけですね。だからそれはそれでいいんですね。なのでこうやらねばならないではなくて、ずっともうお伝えしたのは僕のやり方ですね。こういうタイムラインでやるのは僕においては準備が完璧という意味で、僕はそういう意味ではある意味怖がりですね。押してしまったりやるとかすごくありますので、こういう準備をしている。なので、初めてセミナーをやるからこれをやらなきゃダメですよ、やらなきゃできないですよって話じゃないですね。そういう基準があるんですよ。いいぐらいですね。 なので、そのナルシアさんタイプをですね、語れることがあるんであれば2時間半ぶっ通し喋っても全然それはいいと思います。こう中谷さんの本を持ってきて話を始めたら最初の1項目だけだとエンジンかかっちゃって、その後2時間もずっと話しちゃったとしてもそれは全然 OK ですよね。その人なりのその受けが例えば10分おきに取れたとかでも全然構わない。他に何かありますでしょうか。どうぞ。
そうですね、まあ、多分うまく話す基準になってくると思うんですけど、
はい、
僕の場合やっぱり、はい、目と目あとお客さんの反応が芳しくないとすごい緊張してくるんですよ。
はいはいはい、
なんか、ね、しばしばしば眠いのかなとか、そっちも気になってきてしまって、
はい、
あのもうそういう人ばっかりも気になってきた話になってくるんですけど、
はい、
なんかそれをこううまく解消する仕方とか、はい、聞きたいなと思うんです
よ。いいですね。もうなんかまるで僕がそういうふうに質問してくださいという意味がありますね。ありがとうございます。中谷さんの方にこんなことが書いてあります。88ページですね。もし後でこれやったら買っていただいて読んでいただいたらいいと思うんですけども、相手が一人だと話せるけれども大勢になると難しいと思っていませんかっていう話から始まってですね、大勢の人の前で話すときはエネルギーを集中する一人を探して話し倒しますって書いてます。太字でもう一回言いますね。大勢の人の前で話すときはエネルギーを集中する人を探して話し倒しますですね。話し倒すんですね。でその次の行にこう書いてます。その一人も一番手強い人を倒さなくていいのです。やっぱりね、聞いてない人をどういうふうに聞かせるようにしようとかっていうふうに焦点が当たるとすごい大変なことになるんですよね。でここで書いてあるのはもうその通りですね。聞いてくれる人に話し倒してるわけですよ。そうするとこっち側の方で戻り返るというか、こういう人がいたとしてもそれは焦点の当て方次第ですので気にならなくなりますよね。もちろんそういう人いますよね。特に人数が増えれば増えるほどある確率でどんどん増えていきます。今ちなみに僕眉毛描きましたね。僕の癖ですね。喋りながら癖なんですよね。で、今度は僕の方の経験なんですが、僕は100人とか200人のセミナーとかの時はですね、やはり同じことだなと思うんですが、こっち側サイド、僕から見たら左サイド、座ってる側の右側サイドの中に、うなずきの多い人を見つけます。こういう今うなずいてくれてるんだ、ああうなずいてるな、この人に喋って、で、これはカーネギーのトレーニングでもこれは身につけるようになるんですが、視野このぐらいの話で会話をしないとですね、疎外感ができるわけですよね。うちの目なんかうなずく人ばっかり話して俺に話してくれないじゃないかっていうふうにこっちの右側の人は思うわけですね。疎外感を思うので一人見つけますね。あとこう来てこっちに一人見つけるんです。でその視野の中に100人でも一緒ですね。だから100人でも見えるんですよね。ああうなずいてくれてるな。でもう少し遠い方に見つけますね。うなずいてくれてるなと思うと遠い向こうの方を見ると自然にこう真ん中の奥の方を見ますよね。視線がそうするとですね、で右側の人を見てうなずいてくれたらこうやって話をして次のコンテンツの話をしてでこっちに帰ってきて次のコンテンツというふうにすると他のなんか反応してくれない人が見えなくなるんです。焦点がそっちにあるので、はい、それが多分一番の解決策だと。これは他の仕事とかとも一緒で、できないことに焦点を当てるか、できることに焦点を当てるかと同じことだと思う。セミナーの中で。いい人にだけ、惚れ込んで話す。ですよね。こういう感じですね。そうするとその人も笑わざるを得ないと思うんですね。そんなに俺見るなよ、みたいな。はい、他に何か。もう今みたいに、進行の中で全然もしかして違うかな。進行違わなくないですよ。思いついたご自分のことで何でもいいんです。
その事前に今準備を周到にするということですけど、はい、例えば今3つ40分の中で西田さんがコンテンツを本から引っ張ってきたというか用意されたということですけど、はい、 その聞いてる側の反応を見て、はい、まあ、ABC って用意していたわけですけど、A と B まで来たけど、ちょっと反応が思ったほどじゃないなってなったら、例えばその要はオプションとかって用意したりするんでしょうか、はい、事前に。要は枝分かれして、順調にいけば C を使うけど、そうじゃない時のために D を用意しておこうとか、そういうことはありますか。
いい質問ですね。もうこれも中谷さんの方に書いてあるんですけど、ちなみに今の言葉にまず先に答えをしてしまうと、これがオプションですね。すでに20個コンテンツ用意してるじゃないですか。でこの中に100個コンテンツがあって、僕が20個をチョイスしたということは、この20個は僕は全部話せるわけですよね。要するに自分の体験が必ず織り込めるという思ってるコンテンツのみその反応しているので、これなら話せると思ってる、まず準備ですね。でここすごく重要な、ちょっと置き換えて聞いていただきたいんですが、特にその講師の最初の時に言ってみればその権威づけの話ですね。人はやっぱりどうしてもその権威づけに対して聞いた同じ内容なのに、うんうんって思ってくれるけれども、権威のない人の話っていうのはうーんって思うわけですね。また同じ話をしても、だから僕が同じ話をするより中谷さんの話をした方がうんうんは絶対に大きいはずなんですね。だからこういう本を使っていただくといいんですが、ですね、ちょっとすぐ出てこないんですけど、中谷さんは何箇所かですね、10個用意したら9個を捨てるのが戦略だって書いてあるんですね。出てこないな、そうですね、そこを読みたいな。調査してお伝えします。
40ページに
ありました、
はい、
ありました。あ、40ページ僕は付箋つけてなかった。40ページ、基本のパターンを10個持って9個捨てる、何を言わないかということがコミュニケーションにおいてはとても大切ですってなって、太字のところですね、基本の10パターンを持っておいて今日はどれを使うかを考えればいいんです。で最後締めがですね、10個の引き出しは9個を捨てるために持つものですっていうふうに、言ってるんですね。でこのコンテンツには僕は反応して言おうと思わなかったですが、僕はやっぱり同じことをやっぱり言ってるわけですよね。今日で言えば20個用意してあって、20個は40分の中で言えないわけですよ。いろんな前振り説明、あれをしてこれをしてっていうと言えないので、20分2分っていうのはもうものすごいですね。ダダダダダダダって期間中のようにしてやる。だからその中から20日3個4個を伝えればいいかな。で反応を見てちょっと違うなと思ったら、その中で1個目じゃなくて2個目を2の次の3のやつで組み合わせますね。そんなふうに準備だけしたんだ。
それはそのじゃあ暗黙の中で1番から20番までのなんか優先順位みたいなのがやっぱあるんですか、それともどれでもいいからじゃあ、
はい、
じゃあこれ引っ張ろうみたいな、
はいはい、
そういう どういった感じで。
一つは、そのワークシートにやっぱりつながるんですが、自分が納得したのであなたにも伝えたい思いが一番、うん、はい、例えば今日僕が伝えたいなと思ったのは、マジックフォーミュラーなんですね。マジックフォーミュラーがあれば本当に話すことが怖くなくなる。終われないというのはすごい恐怖なんですよ。ダラダラと喋ってしまう。伝えたいなと僕思ったんですね。なので、20個の中でも、まあ、2割8割なんですけど、大体2割ぐらいが一番伝えたいことですね。それが自分の優先順位になります、はい、でただもう一個大事なのは、このセミナー講師講習勉強会での出口が設定されてますから、そこに合ってないといけないですよね。僕は講師というかそういうのをやるのって、簡単とは言わないにしても非常にやれるよっていうことが伝えたいのが一番ポイントなので、例えばマジックフォーミュラーを伝えることによってセミナー講師喋ることが階段が低くなってくれればいいなっていう、お客様のゴールに合ってる話題ある必要は必ずありますね。これは絶対に大前提としてはあります。 自分の扱うコンテンツにおいてお客さんの出口に合ってるコンテンツで自分が共感したものです、うん、はい、はい、他にいかがでしょうか。
はい、
はい、
あのさっきたくさんの人の中で、
はい、
聞いてくれてる人を探して、
はい、
探して話していくと、まあ、話し合ったら話もあったんですけど、はい、逆に、はい、最初にこう聞いてる雰囲気がない人を、
はい、
引き込む方法とか、
はい、
そういったことはやってるんですか。
あ、なるほど、なるほど、はい、ありがとうございます。そう、今あのコンテンツを入れ替えをするかっていう話とすごくつながるので、これもお話したいなと思うんですが、これもね、あのうまく話すとか自分のセミナーの品質の、基準とか、価値観次第だと思うんです。例えば中谷さんがこの中で言ってる話で、中谷さんが僕はって言ってるんですけど、僕はセミナーの中で低い人には合わせませんって言ってるんです。その参加者の中での高い人に基準を合わせてその人をグッと引っ張っていくようにセミナーをやるって言ってるんです。もちろん逆もありです、ありですよね。高い人もいるんですけど低い人を脱落させないっていうのは、これ勉強とか塾にね、その塾の経営とかであるじゃないですか、スタンスが、進学校とか高い人に合わせる塾と、ちょっと落ちこぼれの人をそうではなくしてあげるっていう、これ経営スタンスとあるじゃないですか。セミナーも全く一緒だと思うので、自分がどういうスタンスでやりたいのかだと思うんですね。でそう考えると今のそのコンテンツを入れ替えるかに対してと同じ、あの関係するんですが、僕はどうしてるかっていうと、非常に初期の頃はある意味で言うとセミナーからこぼれないようにすることに焦点を当ててたし、それから、アイスブレイクっていう言葉分かりますか。アイスブレイク、あの氷溶かすっていうのはセミナー入ってしまうからみんな氷のように凍ってるんですよ。で、アイスブレイクして、リラックスして、このラポールって言いますね、あのこう橋がかかるとセミナーってすごく進行がしやすいっていうふうに、そういうプレゼンテーションとかセミナーを教えてる講師の人も世の中にいるんですね。で僕はそういうふうにしたいと思ってた時期もあるんです。要するにアイスブレイクをして皆さんの心をこしょこしょってくすぐって、あ、笑ってくれたなっていうのを確認してから入ろうとかってやってた時期があるんですが、今は一切やってないです。僕はなぜなら、僕の開催するセミナーは基本的に有料セミナーですし、そのセミナーのもう少し大きな背景としては、起業とか何かを成したいという人がお客様ですね。そういうお客様を相手にしているというその骨子があるので、僕がそういう人をこうすることは僕の全体のスタンスに合わないんですね。経営スタンスというか、その教えてることのスタンスに。なので今言ったような意味で、アイスブレイクとかをしてとかっていうことは、僕もほらセミナーオタクですから、それは受講者の姿勢だと思ってるんです。お金を払って時間を投資してそこに参加してくるということは自分で作る、でそういう人をお客さんにしてますということはメールマガジンでずっと伝えてますので、あえてそこはやらないというのが今の僕のスタンスです。だから今日これから3部でやるんですけども、誰をどこへ連れていきたいかという大前提があれば、そのセミナーのスタンスも決まっていきます。先ほど質問いただいたコンテンツは入れ替えるんですか、人も要するに伝わってる具合を見ながら入れ替えるんですかっていう質問においては、今の僕はコンテンツを入れ替えないんですね。様子を見ながら入れ替えたりはしないんです。なぜなら伝えたいことはもう決まっているので、その中その題材で考えていただきたいなというのがスタンスなんですね。こんな感じで説明で趣旨をお分かりになります。ちょっともう一つ聞きたそうなかもしれませんね。
あ、そうですね、
はい、
例えばこの最初入り口でどういう人がどういうことを喋るんだろうと思った人が、こう逆にうなずいてる人にだけアイコンタクトを取ったりジェスチャーやっていくと、
はい、
今度自分が置いてきぼり食らってるとか、
はいはい、
聞きたいと思っても入れないとか、
はい、
そういったものってあるんじゃないかな
と。あると思います、
はい、そういった時はどういう、例えばそのジェスチャーとかアイコンタクトでフォローアップしていくのかなとか、どういうふうに相手の様子を見てそれこそその内容というか話し方を変えたりとかするのか、それもしないのかとか、
はいはい、今で言えばついてこれなくなった人をどうするかということでいいですか。
質問しました。乗り遅れちゃったのにやっぱり興味が出てもっと聞きたいんだけど、なんか全然俺の方この人見てくれてない、俺どうしようとか思ってたりとか、
はいはい、
というのはどうな
の
かな。
はい、そうですね、それはすべてそのセミナーの、セミナーって商品じゃないですか。 か、商品というのは納品をして、書いた方がいいですね。全ての、 その商品、それからお金をいただくかいただかないかは別にして、人って何で動くかといったら、ここのいつも説明してるんですけど、今という状態があるじゃないですか。今という状態はマイナスマイナスかもしれないんですよ。あるジャンルにおいてホームページ作りが全くできないとかですね、もう本当にパソコンが全然ダメだ、マイナスマイナスぐらい、もしくはパソコンを触ると壊れてしまうんじゃないかという恐怖を持っているという人がいたら、少しでもパソコンを怖がらずに触れたらいいなと思う人もいるかもしれない。そうじゃなくてもホームページがホームページビューダーをきっちり使える人がいて、そうじゃなくてそれにドリームウィーバーのフラッシュを使えて明日こうしてこなればいいなという人もいると、とプラスぐらいですね。その人がプラスプラスになるのは、全てステージは違っても必ず今の状態からなりたい姿があるじゃないですか。それに対して教材を買ったりセミナーに参加したりすると思うんですね。で、今言おうと思ったのは、どのスタンスのセミナーを開催したらどういうふうにフォローするかっていうのは全くスタンスが変わるということですよね。マイナスマイナスの人をマイナスとかゼロに引き上げてあげるセミナーを開催するお客さんが主体であれば、落ち込んでちゃったよみたいな、ついていけなくなっちゃったよっていう人を講師がフォローしてあげるっていうのは、フォローしてあげた方がいいかもしれないですよね。いろんな方法を使って、逆に言えば落ちこぼれる人を出さないというのを売りにするのかもしれない。でもプラスの人をプラスプラスにするセミナーにおいて、そういう人をフォローしていると一番高い人に対して逆に失礼になってしまうわけですよね。なのでこれをどこに設定するかによると思います、今の質問は全て、はい。そうすれば自分のスタンスも決められると思います。で、スタンスを決められればついてこれなかった人がいたとしますね。プラスからプラスプラスセミナーになって、ついてこれない人は自己責任というふうに自分が割り切れますね。でも逆にマイナスマイナスをマイナスにするようなセミナーになっていて、ガンガンガンって言ってたらそれは反しますよね。ということはフォローしようかなというふうに方法を考えます。